こんにちは、バーニングキャスです。私バーニング近澤ことオーディファイの近澤です。今日はライダーこと山田さん、テレサイトという授業をやっている山田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、本当近さんのバーニングニーズを写経のようにしてきたんで今日いっぱい話したい。
いやそうですね、あのライダーはね、ずいぶん前から、まあ、2、3年ぐらい、前ぐらいからかな、
はい、
多分そうですね、お付き合いさせてもらってて、前はね全然違う事業をしてて、で最近このテレサイトという事業にたどり着いて、これからスケールしていくぞというタイミングで、このテレサイトという事業に至ったところで、このバーニングニーズの発見があったというところで、今日はね、そのバーニングニーズをどのように見つけたか、特にその僕のやり方もいろいろ伝えさせてもらって、その写経のようにやられたというふうに、まあ、そこまでやる人珍しいんで、マジで。
いやもうこれはチカさんには話したんですけど、もチカさんが使ってたエアーテーブルのカラムのタイトルの付け方からドロップボックスペーパー使った時のアジェンダまで全部パクって、いまだに最近もアジェンダもあの方式をやってるレベルに、はい、写経させていただきましたんで、
はい、そこまで真似しなくてもいいんじゃないかと、ね、
そうですね、今なんかその時チカさんもノーション使った方がいいよみたいな、今はって言ってて、
確かにそう、別にエアテーブルじゃなくていいし、なんかそこまで真似しなくてもっていうところぐらいまで真似してくれて、でも実際にそれでバーニングニーズ見つけて事業にたどり着いたんで、これ本当すごいなと思って、
いやいや本当ありがたいんで、はい、そうですね、まさにもうちょっと話始まる前からこのチカさんのバーニングニーズのブログはめちゃくちゃ再現性あるんで、いろんな人にももう穴が開くほど見てほしいなっていう気持ちが強いです本当もう
めちゃめちゃ何でも読んだつだよね。
いやもう追い込まれてるとやっぱそういうもうバイブルみたいになっちゃいますよね、もう本当に。
ああそうなんだ、うん、いやすごい、はい、ということでね、まあ、ちょっとその辺を今日はぜひ深掘りしたいなと思って、はい、はい、バーニングキャストにお呼びした次第です。はい、
ありがとうございます、光栄です。
というところでちょっとまず簡単に自己紹介と今やってる事業の紹介をしていただいてもよろしいですか。
はい、本名山田俊介で、まあライダーって界隈では言われてるんで、はい、ライダーで、今回なんでライダーかちょっと
界
隈ネットで、はい、のなんですけど、ね、自分自身は2015年ぐらいに初めてサンフランシスコに行って、その時結構ユニコーンカンパニーバーって出てきた時期で盛り上がって、サンフランシスコ市内がこうドロップボックスとかピンタレストとか、自分もなんかそういうサービスを作ってみたいなっていう気持ちが強くて、そのままアメリカに残ることを手にしたっていうのがまあ2015年で、その時自分は YouTube をやってて、ひたすらなんかシードの起業家にインタビューするっていう YouTube ビデオを1年ぐらい通してやってて、まあ実はその時の YouTube チャンネルがシリコンバレーフリーライダーだったライダーなんですけど、でそっから3、4年ぐらいは、ただなんかビザとかやっぱアメリカ取りづらいんで、結構移住するのが難しくて、その時日本に中3年ぐらい帰って、受託の仕事をしながらも、そうです、その時僕エンジニアリングとかも覚えて、自分で受託開発とかしながら、たまったお金でアメリカ行くみたいな3年ぐらい行き来して、で、なんかたまたま2018年僕グリーンカードが当たるっていう奇跡を起こして、で、それで完全にアメリカ移住して、そこからまたバーってこう、プロダクト作っては閉じてはっていうのをやりながら、受託で稼ぎながらみたいなところやって、で、その時2020年にリモートアワーっていう、通話スケジュールしないズームみたいなサービスを作って、で、それが作ってすぐぐらいにコロナがバッてきて、でも今ズームズームみたいな、ズームの株がめっちゃ上がるみたいな状態になった時に、あ、自分もこのタイミングでリリースしようと思って、そのリモートアワーっていうサービスを出しまして、で、その時結構そのハッカーニュースとかいろんなサイトで結構バズって、そのなんか関係でパイオニアってアクセラレーターに入って、それがなんかYC の、もともと YC のパートナーだったダニエル・グロスって人がやってる、エンジニアとか個人開発者みたいな人たちを結構採用するようなアクセラレーターで、まあ、そこを通って、まあ、そこで日本人初だったんですけど、で、その後にまた卒業した後すぐに、そのジェイソン・カラカニスっていう、ウーバーとかロビンフッドとかの初期投資家やってた人がやってるアクセラレーターローンチっていうのにも入りまして、で、そこからそうですね、資金調達をして、ただそのリモーターもトレンドはつかめたんですけど、結構やっぱいかんせんこう、いろいろマーケットがなくて、で、その時に結構失敗して、いろいろケーススタディ試したんですけど、プロダクトアウトというか、まさにこれバーニングニーズをこれから話していく上で、こう、また逆のやり方、自分がいいと思ったプロダクトを作って、それに当てはまる顧客を探してったっていうやつをやってたんですけど、結局それ当てはまる人たちがいなくて、うまくいかず、会社の事業も悪くなって、資金調達もちょっとこう、できなくなってって、チームも解散して一回一人になって、で、その時こう追い込まれてもどうするかって言ったら、もうバーニングニーズしかないと思って、チカさんに泣きついていろいろ教えてもらったっていうところで、まあそうですね。まあ一旦自己紹介的にはそこでそのテレサイトっていうのが 今サービス至ってるんですけど、そこはもうバニーズ見つけてっていう。そこで今やってる事業が、US で、そのリモートチームとか、前もリモートワークのサービス、今回もリモートワークのサービスなんですけど、アメリカとかってリモートワークっていうと、日本では東京にみんないるんで、割とこう、ワークフロムホームみたいなイメージが強いんですけど、アメリカだと結構分散しちゃったっていうのがあって、例えばニューヨークにヘッドクォーターあっても、こうサンフランシスコとヨーロッパとか、こういろんなところからみんな働いてきてるので、まあ、ちょっとコロナ明けてきて、まあオフィス戻ろうかっていう動きもあるんですけど、オフィス戻しても結局こう、誰も、もうオフィスにも来ないみたいな。まあ、っていうのはもうみんないろんなところに行っちゃってるんで。だけどやっぱりインパーソンで会う機会って欲しいよねっていうので、オフサイトっていう形でみんなが社員旅行ですね。日本語で言うと。いろんなところにこう集まって、3、4日こう仕事しながら遊びしながらチームの中を深めていくっていうような機会を設けるようになって、そこのプランニングから実施までは全て私たちがサービスとして提供しているようなものを作っているっていうところです。ちょっと長くなったんですけども。はい。こんな感じです。
ありがとうございます。リモートアワーやってたのって2、3年前ぐらいでしたっけ？
いや、でも去年の今、はい。全然まだ去年やってて、多分2年前かな。2020年の4月なんで、2年前に始めて、で、去年の今頃ぐらいまでやってましたね。
ああ、そっか。いや、どういうタイムラインだったのかなと思って。最初に聞く、だから、まあ山田さんはもうね、サンフランシスコ。今はサンフランシスコ？
あ、今、ニューヨーク来てます。まあ、ニューヨーク結構ま、はい、結構点々としてるんで、はい、
ただ
今
全米ノマドという感じ。
あ、そうです。もう連動してないんですよ、家を。なので、
あ、そっか、
はい、はいはいはい、マンスリーで契約してるんで、はい、もうほとんど。
おお、なるほどなるほど。
はい、
拠点はサンフランシスコとはいえ、まあ、全米ノマドという感じで、アメリカでね、事業を展開されてるというところで。
そうですね、アメリカが多いですね。う
ん、はいはい。最初にリモートアワーを立ち上げたのが2年前。
そうですね、2年前ですね。もともと会社作ったの日本でも会社持ってたんで、起業ってことでも結構前なんですけど、うん、ただまあアメリカの法人で作ったの2年前ですね。
で、リモートアワーのサービスを閉じたのが去年。
去年の夏頃ですね。多分本当に去年の今頃、多分チカさんに泣きついたミーティングを多分してたと思います。9月頃に。
そう、だった気がする。うん、なるほど。まあ、そこで閉じる決断をして、
はい、
そっからですよね。
そうですね。
テレサイトに行き着いたのはどんぐらいでした？
いや、でも結構かかって、夏、うん、僕そのサービスだと1社目を顧客が多分最初に着いたのが年明けぐらいだったんですよね。だから1月とかで、多分12月、
あ、でも半年ぐらいか、はい、うん、
そうですね、多分11月12月はもうでも、もうめちゃくちゃそのまさにバーニングニーズ探すためのミーティングをしてたみたいなところですね。
うん、リモートは閉じた後、またね、テレサイトと違うこともやってたもんね。
あ、そうですね。いっぱいやってました、本当に。瞑想ってやつですね、いわゆる。繰り返ると瞑想してたみたいなところが強かったですね。
まあ、よくわかる。
振り返ってないときは、めちゃくちゃ夢中に多分それが一番だと思ってやってるんですけど、振り返ると瞑想になってるっていう。うん、はい。
うん。リモートをやめて、最初にね、その違う授業をやってましたよね。
そうですね。いや、多分結構相談しました。ビデオのサービスやったりとか。
オンラインのビデオ系の。
そう、うん。ビデオ系のサービスやってましたね。結構ビデオやってたんです、その時は。はい。う
ん、リモートを辞める決断をしてから、こう、どうやってテレサイトに行き着いたかっていうところを結構深掘りしたくて。う
ん、ああ、なるほど。
どういうタイムラインだったのかなっていうのをちょっと簡単に教えてもらってもいいですか？
はい、そうですね。そこは確かになんかあまり話したりしてないんですけど、そう、リモートを閉じたのが多分4月とか。でも、チームなくなって僕一人になったっていうのがあって、で、その後に、いくつか、リモートアワーやってる中でアイデアがちょっと出てたんで、そのリモートアワーのお客さんとかと話をしていって、最初にやったのが、多分ビデオの、なんかサブスタックフォービデオみたいな。まあ、サブスタックってその、ニュースレター、有料のニュースレターなんですけど、それのビデオ版みたいのを最初多分やり始めたりしました。でもまあ、一回でもその前にリセットしようと思って、結構周りの企業家にもいろいろ、チカさんにも多分なんかバーニングニーズというか問題ないですかとかいろいろ聞いたりも多分してたんですけど、で、多分そういうのアイデアもなんかその MVP 的に試して、多分一個じゃなくて多分複数いくつか回してたっていうのはありますね。アドとかを回して、コンバージョン見たりとか。で、多分その中で多分ちゃんとやったのがそのビデオのサブスタックをやりまして、で、その後にもう一回多分、もっとこう抽象レイヤーなんですけど、ビデオのメッセージが結構流行ってて、ルームとか、スラック、も結構そういうルーム、ね、機能なんかスラック内出したりとかして、ビデオのメッセージングの API とか作ってたりもしましたね。ビデオ系なんか自分はリモートアワーやってたので結構技術の方に引っ張られてビデオ系やってみたいなっていうので、まあ、結構あとなんかクールだなとか思ってそこもあってそうですね、結構引っ張られてやってましたね。ただやっぱどれも うまくいかずというか、結構やっぱ押し売りになってたなってすごい思っていて、やっぱ自分のアイデアが先に先行していて、でその中でこう、例えばなんかビデオの API とかなんかメッセージツール使ってますよね。だから多分ビデオでやったら 10X ぐらい全然表現の幅広がるんで、ビデオ使いましょうよっていう、なんでしょうね。その押し売り、本当にもう営業としてはニーズを聞くというよりは、もうできたプロダクトを売ってるみたいなところが強くて、それを検証と呼んでたんですけど、はい。なんかそういうのやってましたね。なので結構バーニングニーズのやり方とちょっと異なるやり方でやってたのかもしれないですね。
そっからじゃあそのバーニングニーズを探そうという感じでこうスイッチしたのってどういうきっかけというかどういう流れだったんですか？
そうですね。やっぱり頭で分かってるのと実際やるのってすごい難しくて、結構多分バーニングニーズとかも本当にチカさんその時から読んでたし、そうやってるもんだと思ってやってたんですけど、一番はやっぱりどっかにこうビデオとかカテゴリーが自分の中であって、それに結構引っ張られてしまったっていうのがあって、だから結構そのきっかけとしては本当にもう追い込まれてて、もうビデオとかじゃなくてもうなんかリモートアワーのそのコールを使ってとか、なんか今までの多分その遺産、自分の中での気づいてきたものみたいのを使って何かしようとか、自分にしかできないこととか、自分だからこそできることをやろうと思ってたんですけど、その結構一切なくして、単純に本当に今マーケットが大きくなるとか、そこには飛び込んでみようっていう先入観というか、それを結構なくしたのが結構大きかったような気がしますね、
うん、なるほどなるほど。追い込まれていく中で、うん、もう一旦全部チャラにした上で、
そうですね、
何ができるかっていうのを考えてっていう感じですね、
うん、そうですね、うん、かなりそこやりましたね、うん、
でまず何しました？
まず何したか、ただまあ自分の領域変えたくなかったから、やっぱりフューチャーオブワークとかアメリカではカテゴリーの一つになりつつあるんですけど、あとはリモートワークみたいな、そういえば仕事がすごい好きだったので、やっぱ仕事にまつわる、未来の仕事にまつわるものをやろうと思ってたっていうのがまあ一つ、自分これプロダクト会社やり続ける上ですごい必要な自分の中でマーケットしてやりたいなと思ってたんで、その中でもまずもう一つだと決めたことがあって、コンシューマーやりたくないなと思ったんですよね、もう。
あ、そうなんだ。
はい。もう 2B やりたいなと思いました。っていうのが、やっぱりその、自分ごととか、あとなんかその、チカさんとかも B2B ですけど、まさにこう、これ結構実はエニプレスの内藤さんからすごいアドバイス受けたんですけど、もう僕が多分リスク取るのって多分すごい大きい会社に売るとか、多分それって今までやったことないことだから、やった方がいいよって結構アドバイスを結構もらっていて、すごいそこはなんかしっくりきて、全く違うアプローチになるなと思っていて、自分ごとじゃなくなるんで、結構自分って多分ビジネス、B2B の顧客になるほどのビジネスの経営者になったことはないので、ある意味そこが自分の先入観なくすでもいいきっかけになるなと思って、その時テーマでやったのがその B2B でリモートワークって考えた時に、なんかそのヘッドオブリモートっていう人たちが出てきてたんですね。それが何かっていうと、その組織の中のそのリモートをフルリモートの会社のリモートをこう組織するというか、ちょっと人事ともまた違ってヘッドオブリモート、もともとなんかあのアンドレアス・クリンガーってそのリモートファーストキャピタルみたいな人がやってる人がエンジェルリストかなんかのヘッドオブリモートで、ダレンっていう GitLab もすごい多分リモートの会社で有名なんですけど、その人のヘッドオブリモートが結構有名な人で、インフルエンサーがヘッドオブリモートみたいにやってたんで、結構その用語自体も浸透し始めてて、まずヘッドオブリモートの人たちに聞いて、この人たちが持ってる課題は絶対に出てきて、まだヘッドオブリモートって職業自体がまだ1年とか2年だから絶対になんか課題あるだろうと思って、そこにインタビューしようと、なんか課題あるかどうか聞いてみようっていうのを始めたっていうのがバーニングニーズの一番初めにやったことって、多分それを始めました。アポ取るっていうところからですね。
ああ、なるほど。なかなかそのいきなりでもヘッドオブリモートの人たちとコネクションのない中、
はい、
どうやってアポ取りました？
いや、もうそこがもうあの天下のカスタマーアドバイザリーボードという作戦が
出ましたね。あれだよね。
あれなんですよ。あれはもう、うん、はい、あれを使いまして、これすごい、はい、まあ、まさにもうチカさんの伝授してもらった技なんですけど、B2B 特製で、あの、少額の株を渡す代わりにアドバイザリーになってくれっていうやつがですね、死ぬほどコンバージョン取れるっていうので、私もまさにヘッドオブリモートの人たちにアドバイザーになってくれって。よくたらやっぱ話はできて、まあなんかとりあえず話は聞くよみたいな。まあ株ちょっとなんか制約あるけど、話は聞くよみたいなところで、結構話を、アポは全然取れ始めたっていうのがあって、実際あの最初に顧客になってくれた人は Doist っていう、To Do リストのサービスのヘッドオブリモートやってる方が最初の顧客だったりして、もちろんアドバイザーでもあるんですけど、はい。っていうところですね。うん、
素晴らしいね。このカスタマーアドバイザリーボード、バーニングキャストでもちょっとずいぶん前にお話ししたんですけど、アルケミストでね、僕も最初に入って次の週かなの課題で出てきたやつなんですよね。で、まあ見込み顧客を特定して、 で、その人たちに今、コールドメールを送れと。まあ、ただ、普通に送っても当然、なかなか興味は示してくれないから、要はその、株を上げるからアドバイザーになってくれないかと。カスタマーアドバイザリーボードという形でアドバイザーになってもらって、そうすると、まあ、もちろんね、セールステクニックっていうわけではなくて、そのね、本当に見込み顧客が欲しいものを作る、一緒に作るという形で、そのアドバイザリーボードをこう作って、で、こう、深い生の声を聞いて、その人たちが欲しいものを作るというのが、このカスタマーアドバイザリーボードの趣旨なわけなんですけどね。ただ、だから、そのね、買ってとか、話聞かせてだとなかなか振り向いてくれないけど、アドバイザーになってだと、もうじゃあちょっと話聞いてみるよっていう感じになるんですよね。
そうなんですよ。いや、これ本当にすごいなと思っていて。あと、なんか自分たちは結構その最初だけじゃなくて、今も実は結構アドバイザリーボードの人たちと定期的に連絡取っていて、結構今、我々が今からこうやる戦略の一つにコミュニティを作っていくっていうのがあるんですけど、まさにその基盤になったのがまさにカスタマーアドバイザリーボードの人たちで、結構彼らが今サポーティブに連絡して、まあ、ずっとロイヤルカスタマーになってくれてる人もいますし、なのでかなり有力、きっかけとしてもいいですし、はい、すごくいいなと思います。
大成功じゃないですか、
カスタマーアドバイザリーボード。いや、ほんと、カスタマーアドバイザリーボードは、僕の人生変えましたね、確かに。この手法が。すごいな、思いますね。うん。
うん、これはね、本当にすごいですよね。うちもだからね、はい、未だに、その中のアドバイザーと密にやり取りして、いろいろ助けてもらったりしてますからね。
そうですね。なんかやっぱり、あと、うん、まあ、カスタマーアドバイザリーボードってきっかけではあったと思うんですけど、結果的に今思うと、続いてるのって、やっぱ彼らがその全く同じペインを抱えていて、やっぱそこにこう、一緒に解決していきたいっていう気持ちがあって、そこがなんかいい遠心力になってるなっていうのはすごい感じますね。
なるほど、なるほど。そうですね。そのアポ取り付けて、はい、どのぐらいの人数と話しました？
僕は今、ドロップボックスのやつ、そう、例のあの、シカさんの、まさにあの、ずっと、真似してきたドロップボックスのやつ見ると、確か、
ペーパー使って、
ペーパー使ってですよ。いや、ペーパー使ってるんですけど。
ノーションでやんな
よ。いやいや、もうそこはもうペーパー使ってましたね。確かあれで
200。めっちゃ強しすぎでしょ。
いや、もう、それぐらいもう言う通りというか、再現性を出したかったんですけど、多分、いくつかな。200ぐらいミーティングしたんですよね。で、
200？ すごいね。
はい。めっちゃミーティングしました。200。アポ取ったのが200
で。ヘッドブリモートでそんなにいるの？
めっちゃいます。そう。あの、ヘッドブリモート、あ、正確にヘッドブリモートを最初当たってたんですけど、ヘッドブリモート自体はやっぱり数が限られてたんで、途中から、あの、同じような役職でヘッドブピーポー、うん、リモートのチームのヘッドブピーポーには、当たるようにしました。多分、でも200ですけど、多分アポ取ったの200で多分、アポ多分途中で来なかった人とかもいるんで、それでも、でも100以上は絶対話しましたね。
すごい。
うん。150以上。いや、これ
ね、どのぐらい話聞くかみたいなのも一個、よくある質問の中の一つなんですよね。
なるほど。
うん、100当たんの？ 50 当たんの？みたいな。いや、でも100ぐらい当たっときゃ、はい、まあ、なんていうか、大体正解たどり着くでしょうって感じです
。はい。もう、タスクのように、うん、もう毎日ずっとミーティングでしたね。その12月とかは、12月、11、12月、年末に結構入って、ずっとミーティングしてましたね。どれくらいとかね、2月ぐらいまで。すご
い
すご
い。いや、でもね、
はい。
これなんか、だからやっぱ初期はもう本当に話を聞くっていうのに徹底した方がいいですよね。
うん。
とにかくアポ入れて、もうどんだけ話聞けるかっていうのをもう一個その行動の指標として持って、話聞きまくるっていうのは、はい、うん、良いですよね。
そうですね。もう KPI になってましたね。1日3、4件とか。で、そう、今見たら多分12月の、はいはいはい、多分中旬とかぐらいから。あ、でも、そうか、さっき11月で言ったら多分12月から今多分インタビュー始まってるんで、もっと前かな。あ、でもなんか、うん、でも4月ぐらいまでやってますね。12月ぐらいまでがもうピークでずっと話してて、うん、で、4月ぐらいまでちょっと延長して話してるみたいな状態ですね。
すごい。素晴らしいですね。いや、もうね、とにかく毎日どんどんコールドメッセージ送ろうっていう話をね、確かしました、ね。
いや、ほんとしていただいて、はい、うん。もうとにかく人と話すというか、もうその話す時間を大事にするっていうのを、そうですね。
うん。なるほど。それで、じゃあ、まあ、ミーティングしてって、どうなんでしょう、そのミーティングの進め方というか、
うん、
どんな感じでヒアリングしてきました？
そうですね。やっぱ、一つは、最初の方、課題なんですかみたいな、ざっくりとした質問してたんですけど、結構やっぱ掘りづらくて、途中から仮説はやっぱりあった方がいいなっていうのはすごく出てきたんですね。うん、 その中で一つこうチームビルディングとかがすごい難しいみたいな、こうズームファティギューっていうなんか結構ズーム疲れしちゃったりとか、それこそまさにこうエアテーブル見るとチカさんがペインリストみたいなの作ってたんですけど、僕の方もペインリストいっぱい、うん、タイムゾーンの問題とか、まあいろいろチームの組織のコミュニケーションの問題って出てきてるのはまあ分かってたんで、そうですね、まあその中で話聞いていく中でやっぱり仮説はやっぱ途中から作っていくようにしましたね。なんでしょう、うん、チームビルディングとかちょっと抽象的なものじゃなくて、例えばですけど、給与の問題が結構あれなので、それだったらいくらぐらい払うかとか、結構途中からそうですね、ちゃんと会ったミーティングで必ずゲットした情報を元にこう仮説を作って、それについてこう新しく質問したりとか、追加で、うん、あとフォローアップで質問したりとかっていうのをするようにはしましたね。
うん、ああ、なるほど。そうなんですよね。だからやっぱね、その仮説を持って、聞いた上でまたその仮説をアップデートしてっていう、
うん、
検証してアップデートして、それを試してっていう、この、まあ、サイクル結構重要ですよね。
そうですね。多分なんかテクニック的なジャベリンボードとかいうのが多分グローサックの教科書とか教本とかにも載ってて、まさにこう少しずつその仮説を変えて、あとターゲットもなんならちょっと少しずつ変えて精度を高めていくっていうのが多分、うん、まあ、自然とやってたのかなっていうふうに思いますね。
素晴らしい。で、最初にね、その課題なんですかみたいなところ、割とざっくりした質問から入ってって、最終的にそのリトリートってとこにたどり着いたと思うんですけど、はい、その中で他にもいくつか候補はあったんですか？
あ、ありました。結構ありましたね。その、最終的にそのリトリートになったんですけど、結構多かったのが、例えば OKR が選定しづらいとか。
ああ、うん、あるよね。
そうなんですよ。結構でもこれありましたね。OKR とか、あとはなんだろうな。まあもちろんその、コールっていうかそのタイムゾーンの問題とか給与の問題とか、そうですね、結構いろいろ人事のそのリモートの周りだといくつか、それなんか管理者サービスはやっぱり最近出てきてますし、課題は結構あったかなっていうふうに思いますね。うん。
その中でその最終的にリトリートに絞ったのはどういう背景ですか？
一つはもちろんインタビューの中で結構リトリートって言葉はオフサイトなんかやってるんだよねみたいな結構聞いてたんですけど、
うん、
そうですね、なんかあと、まあ、周りの起業家とかの友達とかにも聞いても結構オフサイトやってるみたいなのは結構聞き始めていて、オフサイトちょっと面白いなって、結構途中そうですね、インタビューしてる途中で結構大きな仮説の一つとしてやっぱオフサイトで出てきて、オフサイト結構中心に聞くと彼らがやりたくない仕事なんだなっていうのが結構分かりました。
なんでやりたくないっていうところが結構重要だよね。
そうですね、うん。結構それを聞いて、要は彼らって人事として入ってきて、もっと人のパフォーマンスとかを見たりとか、そういうケアしたいのに、彼らが実際向いてるのが人じゃなくてホテル業者だったりとか、旅行代理店だったりとかっていう風な状態になってて、それってやっぱ彼らのやりたくないことで、
うん、
それは彼らがやるべき仕事ではないなとも思ったっていうのがまあ大きかったですね。で、あと、その、まさにその、Doist の彼とかは、もうなんかオフサイトどうみたいな聞いたら、いやもう本当にこれ、もう俺、やばいんだよ、みたいなの言ってて。だからその、それがまさに一番僕、バーニングニーズ感じた瞬間でした。
燃えてる感がやばかったですね。
燃えてる感すごくて、うん、俺なんか13個やってんだよね、みたいな。完全に俺旅行代理店だよ、みたいな言ってて。で、なんかそれを聞いたときに、あ、これかバーニングニーズかっていうのを結構感じましたね。で、そこでなんか、
あのね、
はい。いや、すごいテンション上がります。その見て終わった後。あ、これだみたいな。はい。それ覚えてます。その日を。
燃えてんぞ、これっていう。
完全に燃えてるなと思って。
なるほどね、
はい。
やっぱ全然違うんすね。だからさ、OKR とかでも別にソリューションになりうるじゃないですか。
そうですね。
とか、給与とかもあると思うんだけど、うん、なかなかサービスとして切り出しにくいところありますよね。製品にはなりづらいみたいなところもあるし、
うん、そうですね、それはなんかあるなと思って、結構やっぱ OKR サービスがめちゃくちゃ多いですし、
うん、
オフサイトっていうカテゴリー自体がすごい新しいなと思いましたね。
あと、これはなんかそれもまあ大事ですよね。
マーケット的な勘なんですけど、ペインって言ってこう問題っていうその言葉にすごい縛られることが企業家って多いと思うんですけど、それと同時にやっぱり我々ってこう、うん、マーケットの大きさとか、まさにこうリモートアワーってそれで失敗していて、トレンドに乗ったけどマーケットはなかったって僕は一言で失敗した理由を言ってるんですけど、マーケットがすごい大事で、それがしかもなんかオフサイトって今後めちゃくちゃ増えるリモートの会社で、もともとエニープレイスの内藤さんとかもコロナになる前からリモートでオフサイトやってたりとかしてたんで、まあ、そういうのも聞いてたんで、あ、これって多分めちゃくちゃ盛り上がる領域なんじゃないかなっていうところはすごい感じて、あと、まあ、分かりやすかったですね。まあ、額もホテルとかだってやっぱ大きい、バルクでって考えたのもあるので、
確かに。
いろいろなんか合わさって、これなんかビジネスとしてやりがあるなっていうふうに感じましたね。
スタートアップとして、これからの領域、これから伸びる領域、しかも、でかい市場っていうのは、2つ大事なキーワードですよね。
そうですね、やっぱり本当さっき何回も言っちゃうんですけど、問題だけにとらわれてマーケット見えなくなると、小さくまとまっちゃうプロダクトを作ってしまうので、そこは大事だなと思いましたね。
なぜ今なのかっていう、why now っていう質問にどう答えるかっていうね、例えばその OKR の話とかって、もう OKR ってもう随分ね、そのアイディアとして出てきて久しいし、多分ソリューションも いくらでもあるので、まあそこでやるのか。まあ、給与の問題とかも別に今に始まったことじゃないと思うんですよね。でそう考えるとやっぱリモートが広がってきたからこそ、今、リトリートだっていう、で。それがこれから広がっていくだろうっていうところで、そこのね、そのマーケットの捉え方っていうのも非常に重要ですよね。
そうですね。いや、すごい感じましたね。それはなんか、新しい需要だし、っていうのも、なんか、かつなんか伸びてきそうだなっていうのは感じたっていうのが大きかったですね。そこを選定
して。なるほど。素晴らしい。で、こう、バーニングニーズ、これがバーニングニーズかという
。思いましたね。
まあ、その、
はい、
その、こう、ミーティングを終えてから、
はい、
その次どうしました？
その次は、もう彼に聞きました。次のリトリートいつって聞いて、次のリトリート、全部こっちで担当するってか、全部投げてくれる仕事っていうのをやりましたね。はい。ちょっとこの予定表作ってとか、このホテルに予約してっていうのを、そのままもらっちゃいましたね、仕事。その場で、その人に提案して、僕全部やるよって言ってコール終わって、ちゃんとフォローアップして、ちゃんとそこを仕事としてもらったっていうのが。
あ、もうだから契約取れたわけですね、そこで。
契約取れましたね、そういう意味で言うと。
まさに、おまさしくプロダクトなく契約取るってやつ
よ、これ。それでしょ。これかと思いましたね。確かに。うん。嬉しかったです、確か
に。プロダクトいらないからね、別に契約取る、ね。
いらないんですよ。
バーモーしたら。顔にやるよって言ったら、やってってなるからね。
そうなんですよ。で、とりあえずやった後に考えました。そうですね、契約にしたかな。借金とかもしたんで。で、その時に考えました。その後に考えました。そのメールもらって。あ、やるって言ったけど、どうやってやろうかな、みたいな。僕今旅行もちろん、ノマドなんでいろいろ行くけど、そのコーポレートの旅行なんて、予定表なんて作ったことないし、ホテル予約なんてできんのか、みたいな状態ですけど、日本人でアメリカでホテル予約とかできんのかなと思ったんですけど、まあ、とりあえずやろう、みたいな感じでしたね。
いや、まあでもそっから始まりますからね。
そうですね。
そっからどう、要はサービスにしていくかっていうのが始まると思うんで。
そうですね。やっぱり、例えばエンジニアで僕やってて、そこって行きづらいと思うんですよね。絶対ホテル予約しようなんてものを頭よぎんないんですけど、でもすごいそこは大事だと思っていて、問題があるから初めてそこで、いや俺エンジニアだからホテルなんて予約しないよっていう風になっちゃいけないんですよね。本当にホテルも電話して予約しなきゃいけないっていう、はい。でもそれが、
泥臭さだよね。
そう、泥臭さ結構先入観でそういうの抜けるっていうか、それすごい大事だと思いましたね。
いやー素晴らしいですね。いやそうだからね、僕らもそのプロダクトない状態で契約取って、最初はね、だからテストシナリオこっちで作るよっつってコンサルティングしましたからね。
そうですよね。
テストケース全部もらって、そう、
まさに
で、うちでスクリプト書いて、ね、そうやっていくと結局どこにペインがあるのか、何を、その要はうちの場合だったらどこを本当に自動化したいのかとか、そういうのがかなり具体的に鮮明に分かってきますからね。
あ、それすごい分かる。今も我々、まあ、プロダクトとしても流してはいるんですけど、結構お客さんと作ってるところは大きくて、こう無駄なものを作らなくていいというか、そうですね、その泥臭さというか、スケールしないことをしようって、こう PG の言葉でみんな多分知ってると思うんですけど、まさにそれだなっていうふうに感じますね、はい、最初。
そうね、これなんだよね。
いや、分かりますね。いや、本当に。
お客さんがね、今やってることをね、一緒にやってあげるとね、やっぱどこが大変かっていうのは分かりますからね。
そうですね。
じゃあそこをプロダクトで自動化していこうって話になる。結構なんかアルケミストでも言われたのが、まあ割とその B2B で成功する一つのパターンで、まずコンサルテーションから始めると。
もうまさに。
で、コンサルテーションから始めてスケールしないことをやって、その中で自動化できる領域をプロダクトにしていくっていうのは言われてて、まあまさしくもうそれを実施したという感じですね。
いやー本当もうちかさんのブログにいっぱいしっかり書いてある通りですけど、はい。
まあでもね、ほら、あのまだ公開してないドラフトもね、
あ、確かに
見せて、
そうです、あ、そうなんですよ、めちゃくちゃ実は裏でいろいろ教えてもらったんで、それがすごい助かりました。
はい、出てないこと公開しないとね。そう
そうですね、
バーニングニーズの続編をずっと書いてんだけど、まだパブリッシュしてなくて。
いやもうあれは嬉しかったですよ、未公開のものを見せてもらったりして。
未公開のね、
はい、あれちゃんとはノーションで見たりしてます、あの。
なるほど、なるほど。いやー、素晴らしい。素晴らしいですね。
いや、ありがたい
です。で、そこからだから、はい、今言ってた、その最初の契約が取れたのが、今年の頭。
そうですね、今年の頭ですね。実際、うち経由でお金払ったりとかもして、うん、初めてその時は売り上げが出たっていうところですね。
素晴らしい。
うん、それ2月とか1月かな。そうですね。やっぱり予定ない、ちょっと時間、タイムラインがあるんですけど、そうですね。
なるほど、なるほど。で、もうそこから、 今どういう感じになってってんですか、事業は。
でも今はやっぱ順調に、一応ちかさんはマースレポートも送らせていただいてるんですけど、一応右肩で今伸びてる状態ですね。お客さんも増えて、もちろんそのアドバイザリーボードの方々もそうなんですけど、やっぱこうもう一つやっぱ嬉しかったのが、再現性があった、その最初の顧客を取れたっていうのも嬉しかったんですけど、その後やっぱりもう3月には別の僕ノースカロライナの行ってオフサイトついてったりもしてたんですけど、結構すぐお客さんが次について、うん、これすごい再現性あるなっていうのが大きかったですね、自分の発見としては。
うん、それ最初のお客さんでその代行しますよって話をして、はい、その提案をだからアドバイザリーボードの人たちとか今まで話した人たちにもしてったっていう感じ。
そうですね、アドバイザリーボード、そうですね、実際でもなってったのって多分プロダクト固まってからの方がアドバイザリーボードになってもらった人多くて、リトリート、まさにだからさっき言った最初の顧客の人がアドバイザリーボード 1人目だったりして、結構プロダクトができてない状態だとアドバイザーになるにも何のアドバイスすればいいのみたいな感じになって、彼らも結構そこサインしてくれないというかところがあったんで、そうですね、なのでそうです、そこからあともうやっぱ同じようなアドバイザリーボードのやり方にして、ただまあ文言はもちろん変えて結構オフサイトにやっていくっていうようなことを主張していくと、やっぱそういうのに興味ある人たちが出るんで、まさにオフサイトめちゃくちゃやってる人たちが結構アドバイザーになってくれたり今してるんで、はい。
そうか、じゃあそこのリトリートオフサイトにフォーカスしてから、うん、またアドバイザリーボードがついてたって感じですね。
そうですね、まさに、はい、むしろそこからの方が、あのアップ自体はずっとカスタマーアドバイザリーボード取り続けてるんですけど、実際アドバイザーになり始めたらやっぱりリトリートにフォーカスしてからの方が多いかもしれないですね。
ああ、なるほどね。それだったら興味あるぜっていう感じね。
あ、そうですね、そうなりましたね。
なるほどなるほど。まあだから見つけてからね、実際だからそれ受注して今まで話した人たちに流して、
あ、そうです、
で興味持った人たちがアドバイザリーボードになるなりカスタマーになってってっていう流れ。
あ、そうですね、うん、まさにその流れですね、うん、
なるほどなるほど。で、こう、プロダクトとしてどういうタイムラインですか？まあ、見つけて契約取って、で、そこからこう、プロダクトのアイディアを固め始めていってみたいな感じ。
ああ、そうですね。でも、プロダクト作り始めたのっていつかな？4月とか、多分本当売上がだいぶ出た後なので、うん、で、まさに今、あれなんですよね。結構これは難しくて、全部は実はプロダクトができてないっていうのがあって、
うん、
まあ、あとしてないっていうところもちょっとあって、やっぱり僕らが今まで失敗してきたことの一つで、やっぱプロダクトをこうなんか自分のアイデアで作ってっていうことをやってたんですけど、今って本当に結構その最初マニュアルでやって、なんならもうメール送る機能ってすごい簡単につけれるじゃないですか。例えばなんかその、
うん、
なんだろう、サーベイ送ったメールの機能、それすらも僕今自分で全部書いてて、例えばその人事の人がチームに対してそのサーベイ送ったよってメールとか送るんですけど、それも自分で今全部書いて送ってるんですけど、その理由はそれで返信めっちゃ来るんですよ。このメールの文言は分かりづらいじゃないけど、ここどうやってやるんだとか結構もらって、でそこをまさに自分は直してる、メールの文言からも修正してるってところは結構あったりとか、こういうメールの内容した方がいいとかも結構発見多いんで、なんか自分たちが簡単に作れることすらもマニュアルで結構プロダクトしないで今作り始めてるってところが大きくて、でこれも再現性あるなとか、ここがベストプラクティスだなって分かってるところからプロダクト化今してて、ただまあでも今もう半分、そうですね、ブッキングぐらいまでもう結構もう自動化できてるので、まあでもだいぶまあ 50% 60% ぐらいですね、僕の中ではですけど。まあでもそうですね、プロダクト一本で回るっていう状態ではないので、そうですね、
うんうん、いやでもそこのねバランス重要ですよね、
うん、
不必要なものを作ってる時間も当然ないし、
うん、
ま、自分たちがね代行した上でめっちゃしんどくて毎回やるようなところをプロダクトにしていけばいいと思うので
そうなんですよね、きつくなってきたらしてるっていう、なんかまさになんか、
うん、
社内開発に近くて、結構社内で例えばなんかリードのメール取ってくるとかってめんどくさくなったらスクレーピング回してるとかするじゃないですか。あれに近い感覚でプロダクト作ってるなっていう感じします、う
ん、あー、それがねやっぱ回り道のように見えて一番近道ですよね。
そうですね、無駄がないなって思いますね今。
無駄がない、うん、無駄がない。
そう、なんか
そう、
お客さんにリクエストもらったから作るともまた違うなと思っていて、
うん、
ここめんどくさいんだけどみたいなの方が大きくて、お客さんもやっぱ頭で考えてるよりやっぱ実際なんかチームでメールしてて気づくこととか、そっちをやっぱ優先的にプロダクトにしてるっていうのがありますね、うん、今は。
なるほど、いやー素晴らしい。いやもう順調にね立ち上がって、これからどんどんガンガン行こうぜって感じだと思うんですけど、今後の展開みたいなところをちょっとぜひお聞きしたいなと思ってます。
あ、そうですね、今後は我々はまあもちろんなんか大きいところ大きい事業を作っていくとか、まあユニコーンデカコーンってところを見つけて今見据えてやっているんですけど、でまさにでもバーニングニーズってやっぱ最初の段階だけじゃなくて、本当なんか常にこう、そう回るというか、
それなんだよ
ずっとですよね、
うん、
プロダクト作っていく上で、やっぱそこの意識みたいなのをすごい忘れちゃいけないなって思いながらやってるところありますね。まあね、営業とかもすごい PDCA 回して、スキルっていうのもそうですね、だいぶだメール一本送るにしてもすごい科学できていくので、結構そこ意識しながら今、やってますね。ただなんか自分たちが今方向性的にやっていくのはやっぱコミュニティを作っていくってところを今すごい意識してやってます。人事の方たちって決まったんで、まあそのなんかニーズ、バーニングニーズがある人たちを集めて、こうなんかもっとバーニングニーズ集めてキャンプファイアみたいなのやるって感じですね、ほんと。バーニングしてるんで。っていうのをまあコミュニティを作っていくっていう、まあちょっと前滑っちゃったんですけど、はい。って言います、まさに。そうですね。でも人事の、私としてはやっぱりリモートの領域をすごいやりたいとか、フューチャーワークの領域やりたいっていうのが強いんで、そこは変えずに、やっぱそこで大きな、まあ次のセールスフォースぐらい作るぐらいの気持ちで今やってるってところがあります、
ね。まあね、そのリモートワークが前提となった組織の上での、まあ HR のプラットフォームみたいな。
そうですね、そういうかけがえのないものを作れればいいなと思って、
日々やってます。まあね、なかなかやっぱ働き方変わりますからね、今までのその HR の、そのソリューションっていうのが必ずしもワークしないこともありますからね。そこのやっぱ再定義が必要になってるタイミングでしょうね。
あとはなんかそのオフサイトマーケットもすごい面白いなと思っていて、いろいろ当たってると、まだオフサイトってニッチじゃないのとか、結構ニッチで終わるみたいなこと結構言われたりまだするんですけど、コープレートの熱量とか見てると、もうオフサイト何回でもやるし、めちゃくちゃ多分、思ってる以上オフサイト伸びるなと思っていて、市場が。なんか結構そのマーケットにかけてるってなります。コーポレートだけじゃないですし、多分学校とか、多分いろんな組織において、みんながインパーソンで集まるみたいのの市場って死ぬほど伸びていくなっていうのが、リモートだからこそ。
これね、めちゃめちゃ重要になってきてる。
そうですよね。なので、そこのなんかマーケットにもかけてるなっていうところもすごい強いですね。
なるほど、なるほど。いや、それあれですよね。いわゆる YC のアプリケーションで聞かれる、その、はい、あなたしか知らない真実って何みたいな。
ああ、確かに。かもしれないですね、うん。確かに。
そこが見えてるか見えてないかみたいなのが、結構ね、その、明らかにみんな知ってることだったらみんなやってるんで。
確かに確かに。
そうですね。まだ知らないとか、まだよくわかってないみたいなところの方が、やっぱり、今後化ける、
そうですね、いや本当にだオフサイトのマーケットにやっぱすごい、だからどっちかというと面白いなと思うのが、自分の中ですごいやっぱリモートアウトとかまでってすごいプロダクトっていうか、プロダクトアウトでプロダクトこそが全てだし、プロダクトレッドグロースって言葉も使われてきたし、その、とにかくプロダクトが人物金集めるみたいな、なんかすごい自分の中ではあったんですけど、結構今僕はなんかプロダクトはあくまでこの事業を進める上でのワンパートに過ぎないというふうに結構思っていて、やっぱり、もちろんアクジション別に必要だし、プロダクトってある意味こうリテンションを高めるためのこうツールでしかないなっていう結構自分の中では一時、もしてるので、結構だからプロダクトって言葉にもちろんなんか効率よくなるし、すごいなんかキーではあるんですけど、なんかそこに全てを持ってきちゃうっていうのが結構自分の中で失敗だったので、そこはすごい、まさにこうバーニングニーズがあって、まあ、事業があってその中にプロダクトがあるっていうような、
そうですね、
はい、位置づけてやってます。
素晴らしいですね。いや めっちゃもうあの激しく同意します。
いやでも本当もう辛かったですけどね、やっぱ
辛いよね。
もう本当そうですね、まあ、今も大変は別の意味で大変なんですけど、はい、
いやでもね、いい大変さでしょうね。
そうですね、
やることは分かってるから。
そうですね、まさにまさに本当にそういう状況になってますね。
素晴らしい。まあね、でも辛かったですよね、きっと。そのリモートアワーをね、閉じてからの。
そうですね。
半年みたいなところ。
いやそうです。半年も辛いですし、まあ結構考えていくと、やっぱない期間のが多かったんで、まあ今もやっぱり、まだその疑いつつもやってるってところもありますし、でも盲信しちゃうとやっぱり一番失敗になっちゃうんで、まあ常に疑いながらやってってとこありますね。
でもなんかあれだな、そのタイムライン的には結構僕らも似たような感じだったなって今思いました。だから8月に閉じた。
ああそうなんですね。はい。あ、そうですね。
僕らもだからアルケミスト入ったの8月で。
おお。
その時にだから前のプロダクト閉じてて。
うん。
で、そこからどうしようかっていうので、最初の契約取れたのが年末だったので。
あ、じゃあ結構似てるというか。
しかし、似てる。はい、うん。で結構、やっぱまあ、そのぐらいかかるというか、まあ、別に早かったと思うんですよね。
うん。確かに。
たどり着いてるんで。だから、なんだ、4、5ヶ月まあ、から半年ぐらいはまあ、かかるという。
確かに、
うん、
もう明日には叶えてるって思いながら結果として5ヶ月ぐらい勝った。
そうそうそうそう、ね、明日こそって思ってやんだけど、明日こそって思った
らミーティングにそう臨むんですけど、
そう結局ね半年ぐらいかかるよっていうことですね。
そうなんですよ、うん、本当に。いやでも絶対見つかるんで、うん、
いやーすごい。いや本当に写経したってのすげえな。
いやこれはもう結構読みましたね。てか本当にちかさんのブログもそうですし、あのもらったリソースも相当やっぱり、はい、もうあの見まくりました。もう
あ、まあでもね、なんかあれですよね、その僕もだアルケミスト入った時思ったんだけど、なんか自分のその前提みたいなの捨てて、
うん、
とりあえず正しいよって言ってる通りにやってみようかなみたいなです自分は。何も知らないし、別に成功もしてない人間なんで、うん、とりあえず言われた通りにやってみるかっていう、まあ正しいっつってんだからっていう。
そうですね。なんかこう、話し方として謙虚であっても、やっぱ起業家ってどっか、俺正しいぜみたいなので、ちょっとどっかある。
そう。あるある。
自分はあったと思うんですけど。
それ俺やってきたしみたいなね。
そう、自分やってきたし、違うんだみたいなのが、ちょっとあるから、うん、それがめちゃくちゃ邪魔しますね、それを、本当に。
わかる。
いやもう、うん、そこは、でもそこのアンラーニングからですね、本当に、うん、
なかなかね、そのアンラーンするのが難しいんだよね。
そうなんですよ。なんか結構それってなんか自分の中でいやないんだと思ってでもあるんですよ、うん、それが
あるある、
すごい難しいですよね、うん、
うん、そこを捨ててまっさらな状態でもうとりあえずやってみようっていうね、言うところですね。
そうですね。いや本当に
で、まあね、やり続けるっていうね、諦めずにやり続けるっていうのは大事ですよね。
いや、めちゃくちゃ大事ですね。いや、本当にでもそれに尽きると思います。うん。あるんで、うん、絶対。うん。
絶対あるんでね。まあ、そこを信じて、やり続けると、まあ、たどり着くと。
そうですね、確かに。うん。本当にその通りだと思いますね。いや、でも本当だ、みんな読んだ方がいいですね、ブログをとりあえず。うん。
そうね。
はい、
まあ、ちょっとあれだな。ドラフトにしてるやつも早く、
そう一緒しなきゃ。だいぶ渡れますよ、それは。もうね、やっぱ再現されるっていうのがやっぱ強いですよね、バーニングニーズだって思いますね。
ああ、そうね。だからそれ、いやね、それをだから証明してくれたからね。
いや、本当にありがたいですよ。
もう、うん、いや、そうそう。まあ、ちょっとね、フレームワーク化していきたいですね。
そうですね、うん、確かに。ちょっと自分もなんかもっと成長させてケーススタディとして出れるように頑張りたいです、
ね、はい。ぜひ、あ、いいね、ケーススタディ。うん、
そう、出したいです、ね。頑張りたいです、本当に。
ありがとうございます。はい。じゃあ、なんか、最後、一言、これからバーニングニーズを見つける方々へのアドバイス。
ああ、確かに。なんかそう、僕、ちょっと言おうと思ってたことちょっとあったんですけど、
うん、
バーニングニーズと絡むか分かんないんですけど、あともう一つ僕、自分の、なんか先入観と、もう一つ、先入観っていうか、ネックになってたものがあって、そこを取り消したいなと思ったのが、うん、結構、スタートアップのファウンダー、自分もそうなんですけど、競合とか、老舗がいたとかって結構気にするなと思っていて。
ああ。
はい。わかります？
わかる。わかる。いるからやめようみたいな、ね。
そうなんですよ。で、私たちのサービスって実はいるんですよ。うん、老舗も全然実はオフサイトっているし、うん、実は競合も数年以内に出てきたサービスも全然あるんですよ。ただ、うん、確信したのは、じゃあ競合を、がなんか僕が多分連絡した時に、全然バーニングニーズとして、全然なんだろう、そこはリーチできてなかった、競合とか老舗がと思っていて、うん、だから私たちも顧客を取り入れて、うん、自分たちが結構手を伸ばした先に顧客が届くぐらいだったら全然ひっくり返せるなと思いますね。むしろなんかマーケット熱くなってきてるからプラスだっていう風に思えると思いますね、本当に。
あ、これそれ大事、それすごく大事だと思う、
うん、そうですよね、うん、結構そこで萎える人多いと思う、自分もそうだったんですけど、
わ、
うん、
かる、
うん
うん、
すごいなんかだから競合とかそのなんか昔からあるとかを結構気にしすぎで、
うん、
例えば我々が結構 SaaS だとか結構リスペクトしてるクリックアップとかももともとなんかアサナとかベースキャンプとかあった中でひっくり返してるし、
うん、
そこも結構先入観と同じぐらい払拭した方がいいなっていうのは結構思ったことですね、うん、
ああそれすごい大事。いやうちもねそうだったんだよね、
う
ん、
あ、そう
だから競合もちろん最初からいたし、
うんうん、
いやでもだから話してるお客さん別に知らないし使ってもいないんで、
そうなんですよね。そ
こがいや最終的にもうなんかその競合とのどう戦うかとか後から考えればいいんだよね。
あ、そう、いや本当思いましたねむしろ結構僕とか結構負けず嫌いな性格なんで、競合いるぐらいの方が僕は結構盛り上がるっていうか、なんか、うん、意識するしスピードも上がるし、だからなんかあとそうまさに後から考えればいい話だなと思いますね。やっぱその PG もいますけど、自殺の方が多いみたいな。他殺なんてよっぽどのことがないとスタートアップされないっていう、強豪に殺されるってことはなくて、大体はなんかスイサイドみたいなこと言ってるんですけど、まあ本当そうで、多分だから、
そうだね。
うん、そこは意識せず、やった方がいいなと思いました。
いや、めっちゃそう思うわ。それすごい大事なポイントだな。
そうですよ、うん。今日言いたかったのバーニングニーズで、結構そこ突っかかると思うんですよね。
逆にね、だから競合が全くいないっていうのはそれぞれでレッドフラグですからね。
そう、結構怖いですね。
領域として存在しないって可能性あるからね。
そうなんですよね。
ビジネスの領域として。
いや本当思いますね。だから本当まさにその、自分たちがリーチして全員がなんかもう違うサービス使ってるとかだったら結構やばいかもしれないですけど、そうじゃなければ全然ひっくり返せるなって思いますね。
いやめっちゃ大事なメッセージでしたそれ。
いやありがとうございます本当に。
ありがとうございます。いやそれ、僕も思い出したわ。ああそうやったなと思って。
そうなんです。いや、よかったです、よかったです。
まさに。いやありがとうございます。いやたっぷり濃密なお話をお聞きできました。
いや、僕もなんかすごい話せて、いや、もうなんか光栄ですよ。もうすごいこの場に呼んでいただけることが、バーニング
いやいや、とんでもない。はい、いや、本当にね、その、諦めずにやり続けてたどり着いたの本当にすごいなと思って。
いや、ぜひまたちょっと聞きたいです。いろんなケーススタディを、このバーニングニーズ見つけましたとかも。ね、はい。
そうね。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、そんなところで、はい。はい。
ありがとうございます。
引き続き、ぜひ頑張ってください。
はい。ありがとうございます。いや、頑張りましょう、本当に。もう、やりますので、はい。
はい。はい。ということで、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。